今日はお便りです。ちょこちょこ細々とした、そういった直ししかできないんだけど、どうしたらいいでしょうかっていう、そんな質問が来ましたので、今日はその話をしていきましょう。鈴木喜一の小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩症や横溝正史症、大読み物新人症など17年間で22人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。今日はお便りです。よっこいしょと、これだな。はい。こんにちは。はい、こんにちは。小説の執筆について質問させてください。はい、どんなことでしょうか。書いた小説を開校しようとしても、一度書いてしまったイメージがついてしまい、シーンやエピソードを変えることができず、ちょこちょこ修正しているだけになってしまいます。なるほどね。どうすればいいのでしょうか。プロになるとキャラ設定を女性から男に変えろとか、能力の設定を変えろとか言われて、5回ぐらいは書き直すというブログを読んだのですが、とてもじゃないが無理な気がしてしまいます。そうだね。まあ、プロになると5回ぐらい変える、書き直すっていうのは、まあ普通ですよ。ねえ、全面開講。で、全面開講、僕が多い時は9回かな。僕はね、準備みっちりして、全面開講を僕はするのはあまし好きじゃないので、準備をみっちりしておいて、僕は、本校はあまし手を入れないっていう、そういう方針だけど、知り合いの作家さんの中では、こう、ざっとラフを作っといて、で、それから、キャラの甘いところだとか、取材の作りが、調べ物が足らないところとかを、こう、全部洗い出していて、それからもう一遍全部洗って、で、全面開講やって、ね、5、6回、全部書き直すの、5回か6回全部書き直して、で、それで、締め切りに間に合わせるっていう人って、まあよく聞く話です。で、質問者さんの場合だと、その一度書いてしまったイメージがついて、シーンやエピソードを変えることができないっていう、そういうことなんだけれど、こういうケースで一番考えられるのっていうのは、よくあるんだ。こだわりが強いっていう言い方をするケースって多いんだけど、ほとんどの場合ね、それこだわりが強いんではなく、こういうそのちょこちょこ直ししかできないっていう人っていうのは、往々にしてね、自分がこの作品で何を書きたかったのかわからないっていう、そういうこととてもよくあります。で、その結果、作品の中のエピソードの優先順位っていうのがわからないだとか、シーンやエピソードのこのシーンは伝えるために有効なものなのか、このエピソードはこの著者が伝えたいことをはっきり伝えるために必要なものかどうかっていう、それからと、このストーリー、このシーン、このキャラクターを生かすために、どれを生かしたらいいのか、そういうことがわからない。あと、キャラク設定を、出版社の指定でキャラク設定を女性から男に変えろっていうケースの場合はね、この質問者さんではないんだけど、その場合にはキャラの設定が甘くて、男でも女でもどちらでもいいっていうような状態だったら、じゃあどっちにしようか、男か女か分からないというよりも、そういう場合には大抵これ出演者女性じゃないよねっていう、女性の作り、キャラクター設定の作りが甘えよっていうケース、 だったりします。でこういうことって意外と最初のうちはね、自覚しにくかったりします。非常に自覚しにくいよね。でそういう時は僕は登場人物の履歴書を作ってみましょうや、その設定表ではなくて実の履歴書を作ろうよねなんていう言い方を僕はよくします。でいわゆるナーロッパだとかそのファンタジーを作る場合には意外とファンタジーを書く場合には意外とこの実の履歴書って作るの難しいんだよね。要はその主人公が話してる言語がどのぐらいで学力がどのぐらいで学力がどのぐらいでっていうことは要は意思の疎通能力がどのぐらいで誰と話をするかっていうことがその、まあ、学歴などからねある程度決まってくるので、そういったものを考えずに書いてることって結構あるんだ。そういうのを考えなくていいからファンタジー書いてるって方って結構いるからね。まあそういうことを、そういう地道な作業や必要だよ。プロを目指すんだったらね。っていうことはあります。で、まあ、どうでもいいことを小手先でいじくり回してるだけの開口をしているっていう、そういう自覚はあるかな、質問者さんはね。で、そういう場合にはもう、とりあえず新しい作品を着手したらなんてことは思うかな。あとは、ね、何も考えずに埋められてしまうっていう人って一定数いるので、で、それ、何にも考えずに埋められてしまうっていう人ってのは、実はね、結構、そういう手癖で埋められてしまうと、埋めてしまう習慣がついてしまうと、直すっていうか、伸びるのが難しいんだよ。こう、何も考えなくても埋められるので、そうすると、そういう地道なさ、登場人物の履歴書作りだとか、背景の設定作りだとかっていう、そういう地道な作業ってめんどくさいので、慣れないとめんどくさいからね。慣れると一瞬でできるけど、だから、そういうことがあると、そういうことやらなくても埋められちゃうから、そうするとね、やらずに埋めちゃうんだよ。なので、まあ、質問者さん、早めにどっか小説講座通った方がいいよっていうことは僕は思います。プロを目指すんだったらね。趣味で書くんだったら、まあ、そんなにやかましいことはないよな、とは言わなくてもとは思うけれど。ということはあるかな。まあ、何のために小説を書くのかっていうことの目的はね、はっきりしといた方がいいので、趣味で書いてて、で、小説投稿サイトに、出してみて、で、通ればラッキーぐらいのノリだったら、そこまでこのかっちりやんなきゃ、やる必要はないけれど、まあ、真剣にね、プロを目指すっていうんだったら、まあ、地道な作業っていうのは必要だったりしますからね。その、割と知られてないんだけど、やっぱプロになるための方法と、趣味で楽しむための方法と小説の書き方って全く違うからね。この番組の更新は不定期です。チャンネル登録と通知をオンにしてください。そうすると更新時に通知が行きます。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。